ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。神が罪に陥った人類を救うために人間となってこの世界に来たということをイエスが教えたとき、それを聞いていた人々の反応がマルコによる福音書12章37節に書かれています。大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。人々はイエスの教えに神の権威があることを認めました。高等教育を受けていない人々にもわかる言葉で聖書の原則が示されたとき、多くの人々がその教えに引きつけられました。しかし同時に彼らは困惑をしていました。というのは、これだけわかりやすく魅力的に聖書の真理が明らかにされているにもかかわらず、人々が尊敬している宗教指導者たちがイエスを受け入れる様子がないからです。そこでイエスはこのように言いました。マルコによる福音書12章38節から40節。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望み、またやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。律法学者たちの言うことに従ってはならないとは言われていません。そうではなく、気をつけなさいなのです。何に気をつけるのでしょうか。それは、彼らが貧しい人から搾取しているにもかかわらず、信心深い装いをする人たちであるということです。同じことが書かれているマタイによる福音書23章3節では、彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし、彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからであると言われています。彼らに与えられるのは神の裁きです。イエスが枯れさせた一軸の木のように、外面だけが立派で人を益する実がない人には存在価値がないので、神が取り除かれます。ここで気をつけたいのは、裁きは私たちがすることではなく、神がなさることだということです。言うだけで行動が伴わず、人をがっかりさせる人がいたとしても、その人を断罪するのは私たちがすべきことではありません。裁きは神に委ね、周りの人たちがどうかではなく、私がすべきことは何かをしっかり見据えて歩みたいと思います。